はい、録音開始しました。
はい、というわけで皆さんこんばんは。
どういうわけですか。
こんばんは。
わからないですよ。
ちゃがちゃがちゃ、ちょっと機械が喋ってます。ひどいな。ちゃがちゃがゲームズです。じゃあ自己紹介をしていきます。川口です。
これ今回どういう回りでいくんですかね。
じゃあ喋ったあなたからどうぞ。
磯部です。
磯部。はい。純一です。
はい、
トッチーです。
はい、
あれ南ハローさん、
南ハローさん、
ハルナオ
タクミです。
タクミさん、
はい、タクミさん、はい、
ハルナミオでございます。
はい、じゃあ、はい、今回はですね、どういう感じなんですか。
お、すごい進化が。ですね、いよいよ今日は、北陸ボドゲフリマ当日のことを、お話しして振り返っていきたいと思いますので、
どうぞ皆さん、やっときましたね、
長かったです
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日もね、前と同じようにノー編でいきますから、いらんことは喋らんようにお願いしますよ。
はい、はいはい、
今なんか低い声で喋ったの誰ですか。
気のせいです。はい、次行きましょう。気のせいです。はい、
ですね、はい、じゃあ、当日日曜日ですね、はい、朝会場に来てからなんですけど、う
ん、はい、
なんか聞こえましたけど大丈夫ですか。
あ、うちの奥さんが今鼻歌を歌いながら洗濯物を畳んでおりました。
あ、いいですね。
いいですね。いい状況ですね。
BGM もそれでじゃあ行きましょう。
そうですね、いい感じですね。
いい感じです。
実はあれですよね、このブログがアップされるのと同時に、公式のホームページに、今回の北陸ボドゲフリマのこう振り返っての、こう、レポートが載るんですよね。
お
お、
まあ、もう上がってるんですけどね。
もう、こそっと上がってるんですけど、それまたじゃあ、このブログの、こう、ポッドキャストと同時に、またバーっと皆さんに、お伝えするっていう感じになるんですよね。
はい、そんな感じで。
ツイートしていくってこと
ね。そうですね。
はい。
ではでは、その流れに。
はい。
はい。はい。
その流れに従って、ちょっと上から順番に、なんか思いつくこと喋っていく感じでいいですかね。
なるほど。
はい。
はい、
いいと思います。
はい。じゃあ、まず当日がですね、親子体験卓。
うん。
親子体験卓を行いました。これ、たくみさん、いらっしゃいましたね。
はい。
たくみさん、どんな感じでしたか。
自分との戦いで精一杯でした。
そうですね。そうなんですよ。
体調悪かったんですよね。
そうですね。今もちょっと、咳が出るので、もし出たらお聞き苦しくて、ごめんなさい。
いえいえ。
当日は、みんなで、楽しく、お子さんと、知らないお子さんと触れ合うことができた。
よかったですね。
よかった。
でも、とてもなんか、体験でしたね。たこの人生でも、指折りの面白い体験でした。
はい。
はい。
なんかもう死にそうなコメントですね。
大丈夫ですか？
血吐いてる、血吐いてる。そうそう。この親子体験卓なんですけど、あれですね、大人の、大人の子供部屋でしたっけ、前田部長の。
前田部長の、はいはいはい、はい、
うん。の前田部長も、お手伝いしてくださったし、あとあれですね、文次郎でおなじみの再企画の椿さんが、
はい。
当日、親子体験卓のお手伝いに来てくださいまして。
ありがたい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、僕たちがこういうイベントするのが初めてだったんで、このお二人がすごいやっぱ慣れてらっしゃるんですよね。でもこのお二人のこうやり方をいろいろ見せてもらって、なんか勉強させていただいたみたいな、そんな感じですね。
でまたそのお二人が、
うん、
あれですね、それぞれゲームを持ち込んでいただいて、
うん、
それも体験立って回したんですよね。
そうそうそうそうそうそう、
さっきからドアがいっぱい開いたり閉めたり。
うちの奥さんが部屋の片付けをしてるんで気にしないでください。
わかりました。
めっちゃ気になる。
あれですね、部屋の片付けをしてるところで、こう、こそこそと撮ってるわけですね。
そうです
ね。なるほどね。
皆さんで、こう、体育座りして。
そうですね。不用意なことは喋れないんで、その辺お願いしますね。
わかりました。でも、その持ち込んだゲームが、どれも、なんかすごい、チラッと見ただけですけど、
はい、
すごい面白そうなゲームいっぱい持ってこられてて、
そうそうそうそうそうそう、
あれ魅力的でしたね。
そう、前田部長がもうあの幅、あの黄色い箱のゲームをドシャーと持ち込んできてくださってて、はいはい、あとあれですね、あの文次郎の椿さんはあの割とこう自分の作られた文次郎シリーズだとか、
うん、
そういうのを持ってきてくださってやってたんですね。
あ、
うん、でもやっぱ2人ともめっちゃうまいっすわね。なんか子供をこう乗せるというか、あの子供を楽しくするのがすごいやっぱ上手ですね。
いやすごいわ。
ああ、であれですね、これこの日この卓を担当したさっき匠さんがまず体調不良だったんですよね。
そうですね、申し訳なかったです。
いやいや、で、あの
大丈夫ですか？今
もちょっとなんか大引いてる感じですね。
そうですね。で、僕と前田部長も前日の懇親会で飲みすぎて、二日酔いで吐きそうだったんですよね。
それは知らんがない。
それはめっちゃ自業自得って言っただけじゃないですか。
相当、相当満身創痍の状態でお役宅やらせてもらいました。
そうなんや。
はい。いや、でもね、まあね、どうでしょう。最初、オープンした時は、まあ、ぼちぼちだったんですけど、結局、1時間ぐらいしたら、うん、あとはずっと3つの卓がフル回転してるような状態で。
ほうほうほう。
ねえ、もうこれ、うん、なんかずっと盛り上がってましたよね、あれ。
そうですね。で、スタッフが6人で臨んでたんですけど、ほとんどもう15分ぐらいしか休憩ができなくて、まあでもありがたいことですね。
あのどうでしたか、対応というか感想みたいな感触は。
あーんとね、おうおう、やっぱりね、
分からんがな、それじゃ
ん、うん、あの全てあのブログの方に書いてあるんで、そちらをご覧ください。
じゃあこれの意味ないちょっと待ってよ。
そういう
なんか初めて、ね、あの本当にシピーに偶然買い物に来られた方が、
うん、うん、
偶然入場無料だしって言って来られて、
うん、
なんかその初めてやるゲームを子供たちがこれ面白いとかってこう叫んでるような場面ってありましたよね。
どれのゲームはない。いやもう全体的にどれもこれも好評でしたよ。はい、
あ、だから初めてのゲームにすごい子供たちが食いついてたというか、
うん
う
ん、はい、
すごい夢中になって遊んでたようなのが、こう旗から見てそういう場面があったんで、
はい、
あ、すごい子供たちもね、やったことないボードゲームでこんだけ夢中になれたらすごいなっていう、成功だなと思ったんですけど。
ああ、それを僕がまさに言いたかったんで、それでお願いします。
もう文章載ってるんですよね。今から書くって言い方じゃないですか。
抜きかっつーの。はい、じゃあもうそういう感じで、
じゃあそんな感じで親子体験宅は、はい、
サクッといきましょうか。
サクッとね、
サクッとい
きましょう。大嫁ちゃんに読ませた方がやっぱり良かったんだ。大嫁ちゃんに。
いやいやいや、サクサクいきましょうね。
で、次がね、はい、同じく木のオリジナルサイコル作り体験が載ってるんですが、これ一応あれですかね、純一さんが、
はい、
企画はされたんですよね。
そうなんです。一応自分がやりたいと思ってやったんですけど、結局当日はね、皆さんのいろんな方の対応で追われる感じになっちゃって、ほとんど原さんと高島さんと、あと受付の女性の方お二人にお任せになってしまいました。なので僕はほとんど分かりません。
はい、
で、はい、で、唯一一応言えるのがあって、最初入場10時だったじゃないですか。でも 10時ぴったりに親子連れがいきなり入ってくるってことはなかったんですよね、
はい、
最初の方はもうそのファンの方が待ってて入ってきたっていうのあったけど、10時と同時に来なくて、全然埋まらなかったんですよ、
うん、
で、まあ、そのサイコロ体験コーナーで僕最初の1回だけ担当だったんで、ずっと座りながらふって横見たら、川崎さんが、冒険の川崎さんが、
あ、冒険の、
いらっしゃって、
万王様が、
これよかったらやりませんかって言ったら、あ、はいって言ってサイコロ体験やってくれたんですわ。で、一緒にサイコロ削った仲という感じになってます。
でもそのサイコロ体験コーナーに参加するときに、名札シールを、はい、
うん、
名前が分かるようにペタッと貼るときに、
はい、
川崎さんがカタカナで川崎っていうシールをペタッて貼って、ずっと開催中ずっと貼っててくれたから、
はい、
あの冒険の川崎さんだって分かったっていう方がいたっていうことは、
あ、そうな、そんなことになったんですか。
いらっしゃいましたね。
ね、ってことはそのサイコロはもうそれだけで成功ですよ。
成功ですね。はい。
もう川崎さんの名前がみんなに知らしめることができた。
そうですね。それが今回のイベントの一番の目的ですからね。
そういうことですよね。
本当に。
フラワラ。
何ですか今の声は。
いやいや、もう成功ですよ。
そう、成功ですよ。
人力ボールじゃない。
ちなみに純一さんは僕ほとんど当日見かけなかったんですけど、どこで何をしてらっしゃったんですか。
ずっとそれ聞いちゃダメですよ。それは
ずっと後ろにいました。
あ、それは、なるほど。
そう言っちゃ、そう言えないあれです。
いろんなとこでいろんなことやってましたね。
今誰か、ドフドフドフって聞こえたんですけど、誰か
誰かこれ見ましたかね。
な、殴られた、はい、
やられた感じですね、はい、じゃあサクッといきまして、はい、よろしいですか。サイコロに関してはよろしいですかね、はい、では続きまして、はい、大人のボードゲーム体験談。
一応サイコロ体験コーナー、はい、ま、ちっちゃい子供が来てたシーンを一応ちらっと見てたんでやってたんですけど、うん、みんな、うん、集中して楽しそうにやってくださってました。おばあちゃん、
そうですか、
おばあちゃんも一緒にやってくれて、すごい子供さんに、ね、うん、電話してあの今からおいでみたいなことも
あ
ったんで、それはすごい嬉しかったなと思います。
あと、周りの声で、え、これ、うん、あのお土産用にあれですよね、体験は100円でお土産用に200円で、体験できる2倍の量を入れて、あのお持ち帰り用って作ってたじゃないですか、
はいはいはい、
あれに対して、え、200円でいいんですかって、すごい驚いてた方いましたね。
あ、そうですね、あ、嬉しい声でしたね。
ねえ、でちゃんとあのヤスリもすごい面積のヤスリが入ってるのもびっくりしてて、
うーん、
あれすごい贅沢なセットでしたよね。
はい、本当にいい言葉ありがとうございます、榎木さん。いや本当ですわ。いやいや、ありがとうございます。
はい、実はし、あ、はい、はい、もういいや。
な、実はなんですか。
実はシピーの担当者が一番、はいはい、今回のボドゲフリマでこのサイコロの手作りサイコロコーナーが一番目玉だと思って、
うん、
あの一番推してたんですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、そういう意味でもやってよかったなと思います、
うん、でその流れで実はあの別日にあのシピー主催の、フリーマーケットみたいなところでも、
うんうん、
ちょっとそのサイコロ体験とかまたやってほしいみたいなラブコールが、あのシピの担当者の方からそういうラブコールが届くぐらいサイコロの、ね、手作りサイコロコーナーは成功してたんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。じゃあ次回はもう北陸機能オリジナルサイコロ作りマーケットで行きましょう。
そればっかなんや。
なるほど、
うん、
ニッチやな。
でもサイコロを目にするなら広島から一人ね、ブースも呼べますから大丈夫ですよね、はい、うん、
そうですね、
うん、プレイスペース広島さんですか。
ね、川口さんの同郷の方ですから広島さん、
ね、そうですね、同郷のね、はい、
はい、
さあちょっとサクッといって、次大人のボードゲーム体験宅いってよろしいでしょうか。
切り替えの時に流す音今作りましたんで流しますね、
はい、おいいですよ、はい、じゃあ、はい、以上、はい、サイコロコーナーでした。
はい、
はい、ゆっくりしていってねみたいな感じじゃないですか。
キャガキャガキャガ、
はい、そんなゆっくり切り替えのたびにこれ流すんで、
はい、いいですね。
これもうちょっとあのピッチ上げれないんですか、うん、
ピッチ上げれますよ。
あ、もうちょっと早めの方が
もうちょっと早めにするってことですか。音程も上げれますけど、
はい、
じゃあ今ないことをやってますね。なん
かじゃあ次
ゲーム
どうしても最後は伸ばすんですね。
伸ばす感じで、はい。
伸ばす。
わかりました。それで。
別で、あの、おやおや、あらあら、おやおや、それからどんどこしょうもちょっと作っといてください。
ちょっと敵が大きすぎるんですよ、やめましょうよ。
はい。
それ、もう日本を敵にしてるようなもんですが、それやめましょう。
そうですね、国営ですからね。
ちょっとやめましょう、やめましょう。はい、大人の。
大人のボードゲーム体験タ
ック。真似しなくていいから。サクサクいきましょう。
サクサクいきましょう。
本当困るわ。サクサク言ってくれ。
担当いらっしゃいましたね。
ああ、はい、はい。まあ、本来の、これ、担当の、あの、一番のメインの人は今日いないんですけども。
はい。
あら。ええ。まあ、あの、担当してたうちの一人の、イソベレゾコス。あと、とっちさん、うん。あと、とっちさんも。
そうですね。はい、少し。
あんまり僕顔見なかった気がするんですけど。
うん。
う
ん、あでも磯部さんはあれですね、ツイートでも流されてましたけど、結構あのご年配の方がゲームされてたっていう。
そうですね。あのきっとどっかにあの一緒に上がっているであろうあの結果のところにちょこっと実は僕が映ってたりするんですけど、宝石きらめき合ってる白い服の人だったりするんですが、
はい、
あの本当にあのな年配のじいちゃんばあちゃんが、
うん、何歳ぐらいですか？
な多分70、80ぐらいじゃないですかね。
へ
え。じいちゃんの人がや来てて宝石のきらめきを初インストで遊んで勝ったっていう、
うん、いや嬉しいなそれ。
あのゲームで16点で勝ったっていう。
もうこれ3世代4世代ぐらいってことですね、うん、じゃあ
4世代はいい、
うん、でもなんか、うん、そういうゲームのがなんか好きそうな方が多くて、他の人でもやっぱりあれですね、あのこっちの方からまあ聞いてって、これなんかどうですか、でもお宅座ってもらってそのまま遊んでもらうっていう、まあ、パターンが多かったんですけど、
うん、
後半の方はだんだんとこうフリースペースのところを潰したりとか、他のゲームを、うん、あのまあ、ちょっとゲームがちょっとワンゲーム結構長いのが多かったんで、ちょっと宅が回りきらずにあの埋まってることが多かったんですよ。
すごかったですもんね、うん、あの辺りの宅の人の、
うん、
だから、にぎわいが。
そうですね。で、うん、あの、完全初めて見た人はそんなに多分多くなかったんじゃないかなっていう。
ああ。
前遊んだことあるんだけど、みたいなのが、興味はあったんですけど、ちょっとだけ遊んだんですが、これどんなんですみたいな人がちょっと多かったですよ。
おー。
いや、だって、大人の体験のゲームのあの、積み方見たら、すっごいいっぱいゲームが。
すごいありましたね。
で、あの、なんかすごい、ね、ご自由にお取りくださいみたいな。
はい、そんな感じでしたね。
すごいいっぱい。
ご自由にお取りくださいじゃないよ。
いや、でももう、あの、人が回ってなかった時とかは、あの、インストできるんでっていうのに、そのままお貸ししたこと何度かあるんですよ。
いろんなゲームが遊ばれてた。
ええ。
なるほど。
やっぱり、カタン多かったですね。
うん、あ、カタン人気ですか。
同時に
何択か。
知名度が高くてカタンをやったことがあるって人は結構いるんですよ。
へえ、すごいですね。
やっぱメジャーなんですね、カタンはね。
やっぱりメジャーですね。で、
写真見るとドミニオンされてる方いらっしゃいますけど。
いましたね。
ああ、うん。
ドミニオン、大方のドミニオン、ドクロのバラ、うん、あとビラビレッティでしたっけ？あのガラガラって。
ビラバレッティ。
ビラバレッティ。
はいはいはい。
あと、カタン、カルカソンヌ、と、ハゲタカ、なんかが多かった。キャメルアップもどっかでやってましたね。
あと、ガイスター。
はい、ガイスターとかも。
はいはいはいはい。
うん、で、一人の人が何回か遊ぶっていうのがやっぱり多くて。次なんかないんすかみたいな人は結構多かったですね。
ですね。もう夢中なんですね。
なるほど。ずっと夢中の60分なんですね。
そうですね。
でも70、80の方って、うん、ね、今まで囲碁か将棋かしかしてなかったのが、うん、多分今度からはなんかスプレンダー部みたいなの作るわけ。
作る感じだと思いますよ。
おお、ちょっと今度スプレンダーやってみようじゃねえかみたいなね。
うん、
あのに家の前にね、あの
縁側
縁台出して、
縁台出して
スプレンダーですよ。
うちわで仰ぎながらスプレンダーやってます。
仰ぎながら、そうそうそう。
豚のこう、蚊取り線香から煙が出ながらね。
出ながらね。
出ながらね。
そんな感じですよ。
そんな感じですよ。
風流ありますね。
まあ、そこでカニ将棋とかでもいいと思いますけどね。
そうですよ。よくつなげました。
お、
素晴らしい。
素晴らしい。
お、
でも次、ブラインドオークションですよね。流れ的に。
お、大人体験宅はそんな感じで、一応、あとはまあ、そんな感じですね。
あの、まあ、反省点はいろいろあるにはあるんですけど、はい。
ここはお手伝いしていただいた方も結構いらっしゃいますよね。インストの。
そうですね。はい、まあ、僕が知ってる限りだと、誰だ？あの、まあ、もともと担当してた、北陸ボードゲームの吉成さん含め、富山のデモサイコロクラブ光さん、ジャージーさん、
はい、
Sガーデン、 ていうカフェの店長、中村さん。
はい。
うん、で、あと、カフェカシカシュの、まあ、店長さんと、もう、とか、酒井さんかな。
う
ん、はい。で、さらに、吉成さんの知り合いの方と思われる方が、
はい。
急遽そのバレエを手伝いいただいて、演奏してもらったっていう。
回らんから手伝って。
まあ、回らんからっていう。結局、8人、9人でやってたはずなんです。
すご
っ！うわー、ありがたいですね。
すごいわ。
で、結局ね、若干空いてたんで、2時、3時ぐらいになると。
うんうん。
うん、
みんなフリマの方に行っちゃったんですか？
そうですね。
いや、フリマとあと休みをちょこちょこと、もらえたっていうのが、まあ、僕、飯食ってなかったですけど。なんだかんだ言って
みんなね、うん、
だから他のとこは一通り一通りは回れたかなっていう大人体験。
昼飯何食いました？
いや、僕食べてないですよ。
あ、食べてないんですか？
この後話で出るであろう打ち上げのカレーが初の飯でしたね。
そうやったんや、お疲れさんでした。自分もカレーパンを裏でもぐもぐ食っただけでした。
食べてないんじゃないですか？
いや、食べる暇なかったっすよね。
なかったっすね。
なかったです。
なかったけど、なんか腹減ったなとかって思う暇がなくて。
なかったですね。いい感じにテンションがずっと維持できたんで。
もうあれですよね、なんかずっとみんななんか変なドーパミン出てましたよね。
僕は出てました。
確かに。
僕は出てました。
あれまずいですね。
飲み物あればいいっていう。
うん。みんなおかしかったわ。
はい。
はい。
ではでは。
またジングル
が。はい。アイキャッチ、アイキャッチ入ります。はい。
あらら、およら、君からがおたかしょ。
はい。宣戦布告やね、これ。
大丈夫かな？
やってもだ、これ。
てか、
ジャスラックは動くんかな？
いや、サンライズじゃないですか。
よし。じゃあ続いて
ブラインドオークション、ブラインドオークション、
え、決めて言い直さなくてもクオリティ低かった。はい、ブラインドオークション、
これ えのきさんがぜひともっていうことでやられたんですよね。はい、
そうですね、ブラインドオークション。
僕全然僕、はい、俺結果とか分かんなかったんですけど、どんな感じだったんですか？
うん、すごかったです。
そうだったっすか？
うん、すごかった
。はい、じゃあアイキャッチ入れていいですかね。
はい、
次
なんで疑問形なんですか？絶対今はハテナマークついてましたよね。
ねえ、
はい、
いや、このブラインドオークションなんですけど、はい、ブースの出店の方々に協力を仰ぎまして、
はい、
で合計で6品出していただいたんですけども、
うん、はい、
で、まあ、ブラインドオークションということで10時から12時の間の自由な時間でそれぞれ自分で落札価格を投票用紙に書いて投函してもらうというシステムで、結構何回かアナウンスをしましたら、やっぱアナウンスをするためにああそうなんだって後から入場された方とかがご存じない方とかが結構あそれならばってわらわらっとこうコーナーのところに来ていただいて、でそこで結構投票していただいたんですけど、あれで6品で延べで50人ぐらい参加していただけて、
おお、
だから一つあたりだいたい6分の50票ぐらい入ってましたね。
へ
え、
すごい。
はい、でそれで開票してみたんですけども、中にはもう今は、手に入らないという、うん、ちょっと今販売を停止しているっていうような商品もあったんで、聞いてる？ちょっと誰か
聞いてるよ。
なんか夫婦の会話してるの誰か。
喋り切ってからってこう待ってたんですよ。
はい。いや僕も言いたかったんで。
なんかもうまあいいわ。
ドミニオンすごかったですよね。
ドミニオンは
繁栄びっくりして。
ねえ。すごい値段で落札されて、出品した方もびっくりしてましたね。
うん、
出品した方はだいたい3000円ぐらいで落ちるかなと思って出品されたそうなんですけど、
はい、
まあ、それの約何倍ぐらいの値段もついて、
ね、旅費出た感じですよね、多分。
すごいですね。
うん、あ、帰ってきた。うん、
いや大変なんですよ、今大変なんですよ、
洗濯物が。
うん、我が家のソフランの詰め替えパックを 子供がどこかに隠したらしくって、はい、今それを奥さんが必死に僕にこうどこに行ったのって聞いてきてるんで、ちょっと今台所で探しながら参加してます。どうぞ続きをどうぞ。
そう大変ですわね。
大変でしょう、
はい、
ということで倉庫の町の話もしませんこれ、
はい、倉庫の町はあの偶然なんですけど2つのブースから倉庫の町と、もう1つは
おっとこれ
ソフランすごいリアルタイム感。
え
これソフランですか。
見つかった
機嫌の悪い奥さんにこれを探したのかを聞きに今降りてるところです。これあの流しの下にありました。
えここに、
はい、
どの
辺にソフランのポッドキャストって
ここに
凌介がしまったよお前ら。
もう、
あ、解決しました。もう大丈夫です。
あ、よかった。
ちゃがちゃがやわ。
本当に。
なかなか、これ収録中に。
全世界に発信ですよ。
ええ、そうですよ。
あの、編集しませんからね、何度も言ってますけど。
川口家のソフラン事件が。
ソフラン事件ですよ。
ソフラン事件ですよ。
もう、シャープソフラン事件で。
今年のテーブルゲームインザワールドの1位か2位ぐらいに、多分、あの、ボードゲーム界のニュースで。出てきますね。
あのシャープ、うん、
ゲームまたぐですわこれ。
ゲームまたぐ。
勘弁してください。
本当ソフランタグですわ。
ソフランあるある。
ほんで続き、はい、はいはいはい。
え？であの倉庫の町を出品してる方と、うん、別の方は倉庫の町に拡張もつけてセットであの出品してる方がいらっしゃいまして。
はい、
で倉庫の町単品はですね、まあ、1万2000円で落札された方がいまして。
すごいですよね、1万2000円って。
すごいですよね。
元いくらぐらいのゲームなんですか。
6000円ぐらい。
6000円もしましたっけ。
5000円ぐらいしたっけ。
5000円以下だった。5000円ぐらいかな。
じゃあ、まあ、倍以上
ですよ
ね。ことですよね。まあ、どうしても入手した
い。チケライが買えちゃう。
自分も持ってるんで売りたかったっすわこんなやったら。
本そうなんですか。
てかこのブライドも早い。
でそのね倉庫の町単品だけでも1万2000円ついてて、それに拡張もセットで、うん、出てたところはですね、なんと、
はい、
1万円で落札されて
た。こっちの安いし。
逆転現象。
これがブラインドオークション。
うん、魔物が住んでますね。
魔物が住んで
るわ。
いやこれすごい面白かった。
だから1万2000円で倉庫の町を落とされた方は、うん、倉庫の町に拡張がついてるなんて自分の手持ちではとてもじゃないけど落とせないって思ったんですよね、
う
ん、
ああ、もう2万円ぐらいいくんじゃないかと。
倍ぐらい、
うん、そこはもう、わしは無理だと、
うん、
もう単品しか出せんと、
うん
うん、そこを差し込んだんですね。
でしょう
ね、1万円でね、ドラマですわ。
ドラマ、メイクドラマ
ですね。これはドラマっすよね。
ねえ、
これ高値がついたのって、あの江戸木さんが作った説明ボードがあったじゃないですか。
はい。
綺麗に印刷されたやつ、あれがやっぱりすごい立派に見えたっていうのもあると思うんですよ。
立派に見えた。
気分的にその上がるっていうか。
あ、本当ですか。
自分が今オークションに参加するっていうその気分がすごい上がって、ちょっと高めに入れようかなって気になったんじゃないかなって思うんですよ。ああいうのを見てすごい大事だなと思いましたわ。
なるほど。
いや本当にね、ありがとうございます。
はい
はい。
はい、静かにまとった、はい、でも本当にあのそれで予想以上にあの参加者もたくさんいらっしゃったし盛り上がって、うん、出展した方も喜ばれてたし、でどうしても落としたいんだっていう方は、うん、自分で納得した価格をあので入札したわけですから、
うん、
誰一人なんですかこう損をしてないというか、
うん、
みんなが笑顔になれたイベントだったかなと思いましたね。
そうですね。なるほど、綺麗にまとめましたね、
うん、
そろそろアイキャッチ入ってよろしいんですか。
はい、行きましょう。
はい、来、はい、
ソフラン見つかってよかったね。
なんでアイキャッチが全部ネタなんですか。
すごいわ。
しかもなんでそんなにやる。
本当オンタイムでお届けしていますみたいなね。
通りでなんかもう純一さんさっきから口数少ないと思った。
すごいわ。さあ続いては。
はい、続いては あのソフランのアフィリエイト貼っといてください、ブログにね。はい、多分欲しくなると思います。
はい、次、
人狼ですね。うん、これでも人狼誰も知らんのですかね、この中のメンバーだと。
よあの周りでは見てたんですよ、僕は。
うんうんうん。
うん、ちょうど空いてたんで。
はい。
へえ、これが人狼かと思って僕見てたんですけど。
はい、以上です。
はい、以上です。
はい、あ、待って、まだあの純一さんがアイキャッチを入力する時間を喋っとか
ない。わかりました。じゃあですね、はい、実は人狼というのが、まあ福井のその先ほど大人の体験コーナーで、インストをお手伝いしていただいた、カフェ S ガーデンさんとかカフェカシュカシュさんで、まあ、毎月人狼イベントをやってるということで、まあ、そこでもう人狼をすでにやってらっしゃる方にもお声をかけさせていただいて、そういう方にも実は参加していただいて、だけどこれの本当の目的は今まで人狼をやったことがない方、結構人狼ゲームっていうのはある程度人数が必要なので1人2人ではできないんだけど、1人で来た方でも周り知らない人たちと一緒に十何人集まれば人狼ゲームできますよっていうことで、初めましての方でも人狼ゲームやりましょうよっていうコーナーだったんですけど、意外や意外で小学生みたいな小さい子も参加されていて、で結構、ね、年配の方も参加されていて、で、今までそうやってカフェでやられた方も今まで一緒にやったことない方と一緒に、遊ばれていて、で中にはリア充カップルもなんかそこに参加されてたという、うん、
リア充カップル
、ね、そういうなんかリア充カップルのなんか彼氏が狼で、うん、なんか彼女食べちゃうぞ、みたいな、なんかそういう素敵なイベントになってたみたいで、
本
当なんですかね、僕らにしたら胸クソ悪い、
そうですね、相当置いてけぼりな感じな雰囲気が。
まあそういうリア充な方にも楽しめるし、小学生にも楽しめるし、うん、年配の方でも楽しめるんだっていう、改めて人狼ゲームのその幅の広さというかね、
うん、
奥の深さっていうのも、ちょっと体験できたのと、その時使っていた人狼のあのカードが、
はい、
実は、S ガーデンさんが制作したオリジナルの人狼ゲーム、うん、その日明朝ゼロ時に完成したという花人狼っていうオリジナルのコンポーネントで、アークセットで、はい、やっていただいたみたいで、
わあすごい、
うん、これがねなかなかのねイラストが、
うん、
もうすごい萌え萌えチックな、
萌えチック、
萌え人狼ですか、
萌え人狼でしたね、もうすごい露出が高いコスチュームを着ている、女子たちのそれぞれね、うん、役職カードがすごい、衣装がすごくて、
なるほど、
特に狂人がですね、
うんうん、
もうすごいもう8割肌を出しているっていうねもう誰が見てもあこれ狂ってるわっていう納得
狂って
るという狂人ですから、
なるほどね、
そういう衣装をちゃんとね、衣装というかもう何も着てないぐらいの、そういうあれでしたけども、ぜひ、見たい方は S ガーデンで販売してると思いますので、
お
福井、ね、S ガーデン一回行っていただいて花人狼を手に取っていただいてもいいのじゃないかなと思います。
ブログの写真を見てるんですけど、本当に人狼周辺は女性が多いですよね。
多いです
ね。
よかったですね。
うん。
やっぱなんかボードゲームって少し入りにくいっていうイメージを持ってる方でも、一番最初の入り口として人狼って入りやすいのかなっては思いましたね。
うん、ああ。そうですね。おしゃべりしてればいいんですからね。なんか、
そうそうそうそう。
敷居が低いんですかね。
なんか難しい、なんかお金の計算とかもしなくていいし、
うんうん、
なんかね、土地をこう自分がどう取るかとかそういうなんかことも考えなくていいしみたいな、
うんうん、
ね、誰が嘘つきかを話ししながら当てようぜっていうところがいいんでしょうかね。
あ、その相談ができるのがいいかもしれないですね。なんか
みんなでね、
そうそうそうそう、どうしようどうしようっていう、
うーん、 結構ね、女子のグループで参加してるとこうみんなでワイワイキャッキャ喋れるっていうのがね、いいのかもしれないですね。
いいなあ、そこに行けばよかったな
あ。ね、でもそっからあの大人のゲーム体験とかに流れたりとかして、人狼楽しみ